石川弘隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、この時間は武田英子の気になるです。
はい、今週は何でしょうか。
はい、ふと復興の話題の時など石川さんがおっしゃっていた言葉がね、気になったんですよ。
はい、何の言葉ですかね。
議員立法という言葉なんですけれども、はいはい、これって一体どういうのだろうってこう改めて思いまして、
はい、
まあ、法案が成立するときには種類があるのかな、どうなんだろうと気になりましたので、今日は教えていただきたいと思います。
はい、そうですね、国会の役割っていうのは、唯一の立法機関というふうに言われておりまして、
はい、
国には立法府たる国会、それから行政府たる内閣、そして各役所が省庁があります。で、司法府として、裁判を行う、最高裁判所、そして、様々な地方裁判所もありますが、その国会の役割というのはやっぱり法律を作ること、法律を成立させること、これが立法府の役割なんですけれども、はい、成立のさせ方にはいくつかありまして、内閣からこういう法律が行政を進めていくためには必要だから、この法律を作ってくださいというふうに内閣が出してくる法律、これは閣法と、内閣の閣に法律で閣法というふうに呼びます、はい、で、内閣から法律が出てこないとき必要なもの、あるいは私たち議員が現場を回っていく中でここはやっぱりやるべきだと、あった場合に、この国会議員が法律の案を作る、そして、国会に提出をして審議をしてもらう、成立させることもできると。で、参議院から提出した場合、三法、参議院の三に法律三法と言いますし、また衆議院の方で最初に審議をされるものは、衆法という言い方がされますので、大きく言ってその閣法、衆法、三法という、3種類がありますが、いずれにしても国会できちんと両院で衆議院参議院それぞれで、審議をして成立をさせなければいけないというのは一緒なんですよね。
どの国会議員の方でもそういうチャンスがあるわけですか。
はい、もちろんあります。ただ成立させるためにはやはり賛成をしてもらわなければいけませんので、通常はですね、最大多数であるその与党が、賛成しない法案というのは、普通はなかなか成立しないわけですよね。
そうですね。
だから、与党の、賛成をどう得ていくかのかということが必要になってきますし、政府与党がきちんと働いていれば、ちゃんと必要な法律もどんどん出てきて、で、それを審議していくということができるんですけれども、残念ながら、今国会もそうですし、あと前回通常国会もそうなんですけれども、この特に震災からの復旧復興に関して、私ども現場をずっと回りながら、これが必要、あれが必要ということに対して、内閣から適切な法律が出てこないことがあまりにも多かったんですよね、
はい、
ですので議員立法というものが大きく取り上げられまして、
はい、
そしてその議員の提案によって成立した法律というものは数多く作ることができたんです。
例えば石川さん、よく被災地に行ってらっしゃるんですけれども、はい、これが必要だな、こうしなあかんなって思ったことを議員立法として出すっていうこともあるわけですよね。
そうですね、今回提出をして成立した重要な法案の中に、
はい、
二重ローンの救済法案っていうものがあります、
はい、
津波で、事業所とかあるいは工場を流されて借金だけが残ってしまって、新しく事業を立ち上げるためにもう一度ローンを組まなければいけないと、そうすると二重にローンが重なってしまう、その前のローンをどうにかしてこう救済してもらえないかという強い強い声があったんですよね。で、参議院では、野党が多数ですので通すことができたんです。で、この時残念ながら民主党はこの法案に反対したんですよね、衆議院では残念ながら今民主党、政府与党が最大与党ですから、
はい、
民主党が賛成しないとこの法案は成立しないんですけれども、なかなかこの修正協議にも応じてくれなくてですね、今回参議院にもう一度戻ってきて参議院でも可決をした、これが今回の臨時国会で成立した議員立法です。
石川さん、よく、ね、地元の声を聞かないきゃいけないとか言ってらっしゃいますけど、そういうのがこうやって生かされてるんだっていうのがよく分かりました。
今の政府与党のその意思決定能力のなさというかですね、現場の状況を吸い上げる力のなさっていうのをものすごく感じて、本来であればその野党が議員立法しなくても、内閣からどんどん適正な法律が出てくれば、それに対してしっかり審議していくと、そういう閣法が大部分を占めるんです、
はい、
成立する法案というのは、機能していないなっていうことを非常に感じますね。
はい、わかりました。議員立法についてもそうですし、今の政治がどんな風になっているかっていうのもよくわかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
武田英子の気になるでした。ではここでリクエストにお答えしたいと思います。大阪市のゆうさんからいただきましたメッセージなんですが、あまり政治のことは分かりませんが、結局郵便局は民営化されたんですか、辞めたんですか、 か、何をどうしたいのかがあまりよくわからないので聞いてみました。私もユウさんと一緒でよくわかってません。
いや、まあそうですね、郵政民営化一時期といいますか、2005年の小泉内閣によって、まあ、解散総選挙をやって、はい、ものすごくまあ注目をされて、小泉総理の主張する、まあ、郵政民営化というものに対して、まあ、国民の支持を受けたので、その後民営化は実現をしました、
はい、
で2007年から、まあ、郵政民営化というのは進められてきたんですけれども、こう民営化を進めてみると問題点も明らかになってきている部分もあるんですよね。郵便局と、それから郵便貯金と、それから郵便の保険担保というやつですよね。これをそれぞれ分社化して進めてきているわけですけれども、郵便局の事業がやっぱり今メールとかインターネットが進んでいる分、なかなかこうはがきを出したりする方とか少なくなってきていて、経営の合理化とか、あるいは人員の削減も必要になってくる。例えば、まあ、大阪ではあんまり影響はないかもしれませんけれども、山間部とかですね、あるいは離島とか、そういったところにその郵便物がきちんと届くのかどうかということに対する、まあ、不安の声というのはやっぱりあるんです、
はい、
やっぱりそういう、まあ、問題が出てきたときにこう柔軟に見直しをしていく必要もあるので、この郵政民営化の、まあ、民営化の方針自体は もちろん規定路線としてあるんですが、その上でのまあ問題点を解決していく、課題を乗り越えていくということは、今後も不断の努力が必要なんだというふうに思います、
はい、
また特に被災地の復興を進めるためのまあ財源というものをいかにいろんなところから集めてくるかということが大事なんですけれども、今郵政は、まあ、民営化はされたんですけれども、国が大部分その株式を所有し保有してまして、国の資本が相当入っているんですよね、
はい、
この郵政の株を、まあ、売却をすればそのお金を、復興の財源にも回せるんじゃないかということで、やはりこの郵政民営化の議論というのはもっと進めていかなければいけないんじゃないかというふうに思っているんですが、まあ、この法案自体は今国会では成立せずに先送りされてしまっています。
はい、結構先送りされているものが多いなというのも
分
かりますね。
まあ、2005年のその郵政解散の時に、まあ、本当に国民挙げてのこう議論になって、その一点集中で衆議院の解散総選挙が行われましたので、経験にですね、民営化をやめるとかそういったことはやっぱりできないと思うんですけれども、まあ、見直しというのはやっぱり必要なことはやっていかなければいけないと思いますね。
はい、分かりました。